あなたと妙法寺、ドクターゆかりの心の相談室。この時間は日蓮宗ホノルル妙法寺の提供でお送りします。ドクターゆかりの心の相談室、今日も国末ゆかり先生にお越しいただきました。先生よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速今日のテーマをお願いします。
はい、そうですね、質問ということをちょっと掘り下げてみたいなと思うんですね。
はい、
質問、
質問、
はい。でその、初めとしてですね、かりんさんはやはりいろいろインタビューをされたり、ラジオのパーソナリティとしていろいろお話を聞く立場にあると思うので、私から一つ質問をしたいんですが、人に質問をする時のこうご自分なりの注意点とか気をつけてらっしゃるところなんてありますか？
質問を私はあまり考えておかないんですね。
はい、
で相手の、今日もだから先生にこれ言われて、
はい、
話を聞いて、
はい、
で質問するっていう、そんなナチュラルな感じになるように、まあでも聞きながらどうだろう、今度は全体の、まあ、インタビューの中でのなんて言うんですかね、構成っていうんですかね、
はいはい、
あっち行ったりこっち行ったりっていうのを頭の中で考えるけれども、よくまあ聞いて、
はい、
よく考えて質問するっていう、
なるほど、
はい、
それを気をつけてらっしゃる感じですね。
はい、
さすがです。
え答えがねちょっとバチッとはいかなかったですね。
いや、つまりその流れを見て、
うん、
あまり自分でコントロールしようとせず、
あ、はい、
まあ、相手の話の中に入っていって、
うん、
そして、まあ、合わせてよく聞いて質問をするというような感じでしょうか。う
ん、あとね、うん、質問するときはもう私全くリスナーになってる、先生のだから話を聞くときは、
はいはい、
質問者っていうよりも、
うん、
ラジオで聞いてるように聞いてるんですね。うん、だから、
なるほど、はい、
だからこんなこと聞いてみようかな、あ、これはどうかなっていう質問がどんどん湧いてくるから、うん、
ああ素晴らしいですね。
うん、それで楽しく逆に、はい、そうですね、そういうふうに捉えて質問してます。
リスナーの立場に立って、まあ、質問されたりしている、うん、ということですね。まあ、
そうですね、代表でっていう感じで、
はい、心強い代表がおります。
はい、わかんない、もっと違うこと聞いてくれって言われるかもしれないんだけど、
はい、
そういう感じ。
私が今日この話を始めたいなと思ったのは、はい、こういう質問を受けたからなんです。それは、まあ、今コロナのせいもあってとなかなか日本に帰れない、
はい、
で日本の親が心配だとか、
うん、
まあ、おじいちゃんおばあちゃんがいるとか、まあ、子供さんが日本にいらっしゃるなんていう方もいらっしゃいますよね。あとは親戚、お友達で、特に日本の、まあ、ちょっと高齢になっていらっしゃる親御さんと電話をするんだけれど、うんうん、なんかネタに困る。
ちょっとわかる気が、
かります、
かなりわかる気が、
ね、はい、まあ、もちろんこちらも元気っていう感じで、まあ、声を聞くために質問をしてるんですけど、はい、なんか途中で止まっちゃうんだけど、どんなことを話したらいいんでしょうかなんていう質問をいただいたんです。
はい、
で私も私親はもういないんですけれど、昔々、電話をしていた時にはですね、うん、やはり何か同じことをいつも向こうが繰り返すんですね。
うん、
でついそれ聞いたとかね、
うん、言っちゃう、
それ先週言ってたよとかね、ちょっと言っちゃったりしたことがありまして、まあ、気をつけなくちゃいけないななんて思ったんですけれど、はい、まあ、これは電話ではなくても、まあ、高齢の方とお話をしてらっしゃる方、特にやはりちょっと認知が進んでらっしゃる方などとお話をするときは、うん、どうしても繰り返しが多いですよね。はい、でそこでですね、何を話していいかわからないという質問に対して、うん、もしできれば何を質問したらいいでしょうかというふうに置き換えていただいたらいいかなってちょっと思ったんです。
なるほど。
つまりこちらがまあもちろんあのなんかビッグニュースがあればいろいろ話してもいいと思うんですけれど、うん、やはりあの相手に質問をしてあげるということですよね。
そうですね、うん、
どんな質問が喜ばれると思います、かりんさん。
身の回りのこと本当に話しやすいことで、うん、まあ、今日何してたとか、
うんうん、
昨日何かあったとか、
うんうん、
周りのことが一番まずは話しやすいかな。
そうですね、
とは思いますね、
はい、
そこからあのよくラジオ の, あのテーマなんかでも、
はい、
テーマを毎日決めるような番組が あるわけなんですけど、
はいはい、
日本で私やってた時一番、うん、あのアクセスがあったのが、うん、やっぱり今日何してたっていうのがみんなもうなみんな書けますから。
なるほど。
それがですね一番なんかもうバーってあのアクセスがあったりして。
なるほどね、
うん、だから、はい、多分まあ自分の身近なこと、例えばそれはどんなことでも、うんうん、今日買い物したでも今日ずっと寝てたとか、
うんうん、
そういう身近なところから話はした方が身内だったら余計にいいのかな。
入りやすいかもしれないですね、
は
い、
どうでしょうか。
はい、あのとてもいい導入だと思います。そして、何も新しいことがどんどん起こらなくてもですね、
うんうん、そうです、
まあ、ちょっと違うものを食べたりもしますよね。
そうね。
テレビなんか見てても、うん、はい、ちょっと面白いニュースがあったとか、うんうん、まあ、そういう身近なことで始められる質問というのはとてもいいと思います、うん、はい、やっぱこの人あのそんなに大きなレベルじゃなくても自分のことを気にかけてくれてるんだなっていうのが、
そうですね、
相手に伝われば、うん、その質問はグッドだと思うんですね。
そうですか。
はい、
あの私たまにねあの、うん、オフィスにお電話いただいたりして、はい、まあね、スタジオにかかってくるのはちょっと忙しかったりするので、
はいはい、
まあ、せめて1曲5分ぐらい、ね、話せますよ、うん、10分、まあ、2曲かけといたら話せますよって話す方もいらっしゃるんです、はい、でもオフィスで撮った時には、
はい、
たまにね最高で2時間ぐらい電話切らなかったかなとか。
なるほどなるほど。
ずっと喋っておられたので、
はい、なるほど、
で、まあ、聞いてたんですけどね、こっちが、うんうんうん、次どんな展開かなってもうねあれもうすっごくもういろんなお話ししてくださる感じで、
はい、
皆さん、
はい、
よく喋りますよ。
なるほど。またそれは聞き上手のかりんさんだからだと思いますね。
そうかな。
やはりあの話しやすいっていうところがあるんだと思います。
聞いてもらえるっていうのは自分もそうですけど、
うん、
うん、うんって聞いてくれるっていう姿勢を、はい、あの見て取ると、
はい、
話しちゃいますよね。
そうですよね、うん、はい、あのちょっと長すぎる話のストップの仕方もちょっとあるんですけれどまああの他にはですね、まあ、身近なことから、はい、あとはやはりもしご家族だったらやはり昔話がお好きですよね。
いいかもですね。
はい、で特にあの私は親がもう亡くなってしまっているので、うん、今もっと聞いておけばよかったと思う話がたくさんあります、うん、
本当です。
でまだ、はい、ご健在の方でしたらあの自分が小さかった時の話とか、
うん、
やっぱり聞いてみられるっていう。
そうですよね、
はい、
確かに。いやあの私も親は亡くなっておりますけれども、
はい、
ね、例えば、ね、今となったら恋愛の話とか、
うん、
ね、あの仕事の話とか、
はい、
もっと聞いておいたらよかったなとか思うことが、というのは、ね、今インタビューする立場になってその人となりを、
はい、
ね、あの短時間でも皆さんにお聞きする立場になってるんですが、うん、意外と親のこと親に
知らなかった、
なんか聞いてないなっていうことはいっぱいあって、
はい、
もし親にその聞くことができたらっていう、まあ、質問っていうのは意外ともしかしたらたくさんあったのかもなって。知らないこといっぱいですもん。
はい、特に、まあ、親 の, あの過去っていうんですかね、
親の過去、そうそう、はい、親の過去
ですがおじいちゃんおばあちゃんのことは私たち覚えてなかったりしますが、
そう、
やはり親はもっと覚えてますよね。
そうです ね、
覚えてらっしゃる方が多いと思いますので、うん、まあ、そんな話をしたりしてもいいと思います。でやはりあの先ほどの話に戻りますと、相手の立場になる、うん、そしてこの質問っていうのは別に本当にその内容が知りたいというよりは、うん、あなたのことを気にかけていますよというメッセージが送れれば、うん、とってもいいんじゃないかなと思うんですね、
うんうんうん、
ですから まあ、本当にネタが切れちゃった場合は、
はい、
そういえばあの話もう一回してよとかね、
うんうん、
あのあれ何だったっけちょっと忘れちゃったんだけど、うん、なんていう感じで相手から教えてもらうというような感じにすると、
う
ん、お母さん試せないまたそれなんていうんじゃなくてですねいいかなと思いま す,
です、ね、あとまあお母さんだったら、ね、料理が好きな方だったらちょっとメニューを教えてよっていうところでも、う
ん、はい、いいです ね,
ね、母の味意外と作れなかったりというか、
はい、
もう全然習ってなくてっていう私ですけども、
はい、
ね、そういうあの、ね、好きなことっていうのを聞いてみるのもいいかもしれませんね。
そうですね、あのじゃあ最後になるんですけれど、はい、やはり先ほどのお話で長々とお話しされる方いますよね。でやはりそういう方にやっぱり途中から聞く方も疲れます、
うんうん、
ですからやはりあのはっきりとですね、今日はあと10分ぐらいだったらお話聞けますとか、
うんうんうんうん、
電話あこの人長い人からかかってきちゃったって思った場合はあ今これとこれの間だから30分ぐらい話せるわ、うん、なんていう感じで、うん、やはり のある程度のフレームを相手にしてあげるっていうのも、うんうん、お互いを守る、お互いの関係を守る一つのやり方かなと思います、
うん、はい、わかりました。まあね、先生もいろんな方とお会いして、で特に今妙法寺のホノルル妙法寺ではリスニングサロン
をラウンジと言ってますけど、
ラウンジを続けてらっしゃいますけれども、はいはい、やっぱり聞くところから質問もされますか、先生から
も。もちろんですね、やはり質問というのが私たち の,、うん、まあ、こういった商売をしている人間のツールですので、はい、商売道具ですから、はい、とても大事なところです。
それは相手を知るっていうためにですね、はい、
そうですね、うん、そしてやはりまあ傾聴ってよく言いますけれど、はい、相手の立場に立って、うん、かりんさんが言ってくださったように、私だったらどういうのを聞きたいかなとか、
うんうん、
この人どんな人なんだろうとかっていう気持ちを持って質問をすると、うんうん、やはりお互いがこうコミュニケーションが通じ合えると思います、
うんうん、そうですね、興味を持ってもらえるっていうのは嬉しいなって感じる、まずね、
ですよね、
一歩ですもんね、はい、確かに確かに、ホノルル妙法寺で引き続き国末ゆかり先生にお話を聞いてもらいたいという方、コンタクトナンバーですけれども 808-524-7790、 524-7790、 ボイスメールになっている場合ですね、お名前と電話番号をお残しください。そして、E メールの場合、info@honolulu-myoho-ji.org、info@honolulu-myoho-ji.org です。リスニングラウンジの方は、今年ずっと続けられる感じですか？
はい、続ける予定です。
はい、
はい、
わかりました。
かなりの人数の方にも来ていただいていますので、はい、ぜひご連絡ください。
はい、ぜひぜひ、もう気軽な気持ちで、
そうですね、お茶飲みに来る感じで、
はいはい、今対面でも、
対面でも約束してやっています。
わかりました。808-524-7790、ホノルル妙法寺です。ゆかり先生、じゃあまた次回楽しみにしております。
ありがとうございました。
ありがとうございました。心理学者でライフコーチ、国末ゆかり先生でした。あなたと妙法寺、ドクターゆかりの心の相談室。この時間は日蓮宗ホノルル妙法寺の提供でお送りしました。